自分のキャリアに火をつけろ、パーパスドッグチャンネル。YouTube をご覧の皆様、ポッドキャストをお聞きの皆様、こんにちは。パーパスドッグチャンネル、キャリアメンターの酒井です。
インタビュアーの志賀です。
この番組は、毎週ゲストにお越しいただいて、キャリアの転機とか気がついた瞬間をお聞きする番組です。で今日第2回目、また岡和田さんに来ていただいてます。サンライズジャパン病院病院長の岡和田さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。サンライズジャパン病院の岡和田と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。いやちょっと前回あれですよ、なんでそもそもドクター医師の道を進んだのかってちょっと聞いちゃおうっていうところから終わったんですけど、酒井さん、そうでしたよね。
そうですね。なんかカンボジアのちょっと病院の状況なんかをちょっと軽くお聞きしたんですけど、まあ、そもそも、ちょっと第2回目、そもそも、なんで病院、お医者さんになろうと思ったんだっていう、なんかその辺のちょっとルーツみたいなのを聞きたいなってね、ちょっと思ったりしてますが、岡田さん、その辺いかがでしょうか。
はい。そうですね。ありがとうございます。私は、実家がですね、実は土建屋さんですかね、まあ、いろいろこう、会社をやっていたっていうのがあってですね、本来であれば多分そこに行くべきだったのかもしれませんけども、私がまあ、高校の頃ぐらいに、いわゆるバブルがまあ終わりかけてっていうか、そう、もう終わってるぐらいの時だったので、ちょっとそういう経済的にあんまり土建屋がよろしくないんじゃないかっていうことからですね、なんか手に職をつける、職業だったら何でもいいぞみたいな、そういうのを親に言われてですね。で、まあ、なんか勉強する上で、まあ、やりがいがありそうで、かつ、まあ、もともとなんか人材とか育成したいなみたいな、そういうところから、最初は学校の先生もいいかなと思ったんですね。でそこから、まあ、学校の先生もいいけど、まあ、もうちょっと何かできるのあるかなっていうので、まあ、医療っていうのに興味を持って、でたまたま高校の同級生何人か、まあ、医学部行きたいというふうに考えていたので、まあ、彼らと一緒にいろいろ話していく中で、まあ、どうやらやりがいがありそうだなということもありましたし、まあ、いわゆるブラックジャックとかよく一般的に言われているような、ああいう何かこう自分で治すっていうそういうところがやっぱり魅力を感じたというのがあったのと、まあ、将来にわたってその自分が例えば手術をした何かをやったっていうことがやっぱりその人の人生に影響を与えるっていうことに、まあ、やっぱり非常にやりがいを感じたので、まあ、小児外科と子供に手術をしてその後も人生関わっていきたいなと、あとはそういう人たちがどう成長していくのかっていうところを興味を持ったっていうのが、まあ、高校2年ですね。今でも覚えてます。8月1日に
医学部
決めましたので、
はい、8月1日に医学部の何ですか、医学部の
行こうって決めて、そこから真剣に勉強し始めたっていうのがありますね。
はい、8月1日何があったんですか、それ。
いや、なんかみんなでキャンプに行ったんですよ。
ああ、そういうこと。
はい。で、お前どうすんだみたいな、そういう会話をみんなでして、で、じゃあ、もう医学部目指すってなった時に、で、これじゃあ、まあ、田舎の学校でしたから、これじゃあ絶対受かんないだろうなと思ったので、まあ、少なくとも理数系は早くもう2年のうちに終わらせなきゃいけないんじゃないかとかって勝手に自分で思い込んで、
うん。
そこからまあ自分で勉強し始めたっていうところですかね。
うん、あれですね。高校生の時にそんな自分の将来とかキャリアとかってあんまり考えることも少なかったのが僕なんですけど、まあ当時なんかプロ野球選手になりたいぐらいのこと言ってたんで、なんかあんまり真剣に考えてなかったんですけどね。よくまあその8月1日、そんなキャリアについてみんなで話し合おうっていう感じになりますね、はい、でもね。
いや、私もなんか野球をその小中大ってやってるので、高校だけやってないんですね、実は。
うん、ああ、そっか。
まあ、一つよくあるあるですけど、坊主とかもなんかよくわけわかんないね、
みたいな。まあね、まあね。
はい、だし、まあ、中学校まで身長高かったんですけど、そこからもう伸びなくなって、私も170弱ぐらいしかないので、で、そこでもうこれじゃあその上目指せないだろうなっていうのもあったので、そこ考えたときも、そこから野球がそんなに強くない高校に入りましたし、実際。だからまあ、それでもやっぱり大学入ったらやっぱ野球やりたくなったっていうのはあるんですけど。
なんかね、ちょっと僕は昔お母さんと喋ったときに印象的だったのが、そのお父さんの教育、はい、 が、なんだろうな、修士、なんかすごい経営的な教育されてたなっていう印象があるんですけど、あれ
あ、
何でし
そう
たっ
です
け？
ね。いや、うちはその年末に、来年の目標と、今年を振り返ってどうだったかっていう報告をしないといけないですよね。
それ面白いですよね。そんな教育あります？
いや、それが多分覚えてる範囲でも、小学校の高学年ぐらいからもうなんかやらされてたので、で、
す
去
ご
年、
い。
お前こんなこと言ってたけど、なんか全然達成しないんだけど、何がダメだったんだみたいな、なんかダメ出し結構食らってました。
そんなね、ことされることないか。まあ、あれですよね。その、やっぱり経営者でいらっしゃるから、そういう、毎年決算するみたいなことをやるわけですよ、多分ね。
いや、そうですね。
それは子供の時はどうなんですか？それをやってみて、なんか得るものはありました？
いや、まあ、なんとなくね、自分を振り返るっていうか、1年に1回、もう当たり前なんかそれが当たり前になったので、別に違和感はなく、今年はこれやりました、来年これやりますっていうのを、なんか本当に、年末の30、12月31日です、本当に、大晦日に、こう、食卓みんな囲んで、年越しそばを食べる前ぐらいに何か言わされるんですよ。
そんな過程があるんですね。
キャリア管理がすごいです。これ、管理がすごいですね。お医者さんに、そっかね、なるって8月1日に決めて、でもそんなね、なるって言って簡単になれるもんじゃないですからね、お医者さんって。結構勉強したんじゃないですか。
まあそうですね。まあ理系は割と好きだったし、得意だったので。もともとは、最終的に順天堂で私立の大学に入りましたけども、まあ、国立の、まあ、やっぱりお金はかかんないところに、行かないといけないかなと思って、国立ばっかり狙ってましたけど、で、やっぱり、文系系が、まあ、そんなに得意でもなかったっていうのもあったんで、最終的に、まあ、いくつか、まあ、私立、まあ、国立は全くかかんなかったんですけど、私立はいくつか上がった中で、まあ、歴史があって、あとは、まあ、いろんな人の勧めがあって、順天堂にしましたけれども、やっぱり、まあ、私、最終的に一浪して医学部入ってるんですけども、高3と、もう高3のと後半と、あと、浪人の時は、だいぶ勉強しましたかね、なんとな
い
く。
やー、すごいですね。それもね。
はい。
なんか入ってる、病院、お医者さんになってみて、どうでした？実際に医者になって、ギャップみたいなのあるんですかね。
いや、良かったのは、逆に実家が医療者の家系じゃなかったのが、結構良かったなと実は思っていて、やっぱり医療家系って、だいぶ考えが偏ってるなって結構感じることがあったので、それ
と
が
いう
やっぱ
と、
り一般家庭から入っていくと、いや、そうは言ってもとかですね、患者さんの生活考えたら、そんなこと言えないでしょっていうところを、やっぱり分かってるところがあるので、
まあね。
よりその患者さん側には近い立ち位置で接していることができてんじゃないかなと私は思ってるんですよ。
結構周りはやっぱりお医者さんの子供はお医者さんになるケースが多いような気がするんで、そう、医者一家みたいな同級生とか多かったんじゃないですか。
やっぱり私立なので、本当にお家が本当に病院経営してますとかですね、クリニックやってますとかっていう人が半分ぐらいでしたかね、学年の。で、いわゆるそういう医療関係じゃないから、ところから来たのが半分ぐらいっていう感じだったので、やっぱり結構最初はびっくりしましたね。そんなことが当たり前なの？みたいな。
いや、なんか、お医者さんの中で生きていくのも、ちょっとかなり偏見ですけど、すごい大変そうなイメージありますけど、医者やり始めて、そういう感じることあんまないですか？
いや、まあ大変は大変でしたけど、でもまあ、大学の雰囲気が結構良かったので、学年も本当に仲が良かったですね。で、この本当に3月からですかね、私の大学の同級生が一緒にカンボジアで働くことになって、
すごい。
今一緒に本当に働き出したところです。だからそれぐらいですね、いろいろ私のことを見てくれてて、なんか面白いことやってるから一緒に働きたいっていうふうに言ってくれて、まあ来ましたし、割と大学の本当友達は今でもずっと続いてますね。
あれ、小児科になるっていうのはどういう経緯でなるんですか？小児科選ぶっていうことなんですか？
まあ、さっきの学校の先生っていうのからきっかけで、で、私の姉が、まあ、小学校の先生をやってるっていうのもあるんですけども、まあ、その子供を、その教育して、成長していって、で、その人たちが、やっぱり自分が関わったことによって、まあ、将来ね、面白いことをやってくれるかもしれないし、なんかそういう気づいて、ああいう時にあの一言があったとか、私に会ってどうだったっていうところから、もしかしたら未来が開けていくっていう考えると、まあ正直そちら、大人を相手にやるよりは子供の方が私は向いてるのかなと思いましたね。
なんかあれですね。全体的に資料さん、お体に質問すると自信を持ってなんかすごく何事も流暢に回答が来るんですけど、この
す
みな
ご
ぎ
い
る
です
自信は、
ね。
まあ、
わ。
芯があるんですよね。やっぱ考え方の芯がなんかこうお持ちだかなっていう印象がすごくありますよね。
話し方からも感じられますね。
それはあんまり良くないですね、じゃあね。ちょっと
そういうこと。
おどおどした方がいいかもしれないですね。
いや、またどっかのなんか、コーチングの先生から怒られるみたいなことが、
そうですね。
あるかも
で
し
も、
れないけ
普段も、多分おそらくなんですけど、普段も外来をやってるじゃないですか。
ど。
と、もうインタビューはもう毎日何十人ってやるわけですよね。と多分話をこう、なんていうこう、自分でまとめて、端的に話して、で、次をこう、ヒントを相手に与えて、で、こう、なんか誘導尋問にしてるわけじゃないですけど、そういうふうにやっていかないと、本当に話がだらだら言ってしまうので、ある程度自分で、入って多分行くのがもう癖になってるんだと思います。
なるほど。コーチングとかメンターには完全に向いてないかもしれないですね。
でもある時には、あ、そうなんだってこう止まって聞いてあげるってことももちろん、コーチング授業を受けましたので、治ってると思います。
よかった。ありがとうございます。修行さんどうですかね。なんかこう気になる点。いや、このやっぱり自信がね、やっぱりね、大事ですね。なんかね。
いや、
なん
そ
だ
う
ろう
な
な、
ん
こ
で
の。
すよ。私も気になってたのが、なんでこんなに自信満々で、もう成功されてるんだろうなっていうのを聞きながら考えていたんですけど、なんでしょうかね。そういう子供の時のお父さんの教育から始まったのかなって聞いていて思いましたね。
まあ、どうなんですか、
まあ、田舎で育ってるので、まあまあ、キャラの濃い人間だったことは間違いないですよ。で、まあ、いろんなところにこう駆り出されて、まあ、人前に出されせられて、いろんなことをやってきたので、緊張するっていうのがあまりないですね、基本的に。
度胸があったっていうことですかね。
いわゆる生徒会長みたいなことをほぼやってきてるので、人の前でプレゼンをさせられるっていうことももちろんやってきてますが、ただ、基本は私、割と人見知りなんですよね。
なんですか？
あんまり人前でこうベラベラベラベラっていう感じは得意ではないです。
なんかよく自分に自信がなくてとか、キャリアの軸がなくてとか、何していいかわからないとか、まあ、どういう自分に自信ないです。まあ、結構多いんですけど、そういう人がもし目の前にいたら何てアドバイスします？
いや、でも、例えば、私も、自分でダメなところを、やっぱり人から言われたいっていうんですかね、こういうとこ直した方がいいっていう人が、直した方がいいって言ってくれる人がどれだけいるかだと思うんですよね。で、やっぱりそれが見えなくなって、いや、いいよいいよって言われると、逆にこちらはもう心配になるので、で、ただ、ダメなところに関しては、やっぱり、ちゃんとこう、謙虚にですね、あ、ここは直した方がいいんだよっていう、受け入れる、まあ、そういう気持ちは持っているので、で、一方で、例えば私、まあ、外科医としてもやらないといけないので、いわゆる自分のスキルを磨くということに関しての、まあ、努力を怠ってはいけないなとはもちろん思ってるので、そういったスキルに関しては、やっぱり、なんていうかね、人以上に練習もしますし、自分のやったことを何度も何度も振り返って、次の、例えば手術に臨むということは、もうこれは当たり前にやるべきだと思ってるので、逆にそこをおろそかにして、同じ土俵に立ってこようとする外科医に対しては、めちゃくちゃ冷たいですけどね。
なんか、それもできてないのに自信がないっていうのは、それもそもそも当たり前じゃろって感じですかね。
そうですね。
ある意味ね、そのやっぱ前提となる積み上げてきたものがないのに自信がないって言うんじゃねえぞみたいなところあるのかもしれないですね、多分ね。
で、まあ、医者としてすごく自分が例えば自信を持ったっていうのは、さっきの震災もありましたけども、アメリカから帰ってきてですね、アメリカでは研究者として、行ってたので、3年間、より人にオペしてないんですよ。で、帰ってきて、 で、すぐに、1週間後にですね、大きな手術は実は私に割り当てられたんですよね。通常だと、なかなかそういうのないんですよね。
ブランクもね、あるし。
はい。で、だからブラックとかって言ってることを言い訳にできないなと私は思ってたので、あちらでもその守備的なことはずっとトレーニング自分でやってたっていうのもあって、まあ、ある意味チャンスだと思ったんですよ。で、これさえ乗り切れば、おそらく自分に、たくさんの手術が回ってくると思ってましたから、で、そこを、うちのボスもおそらく試したんだと思ってたので、で、そこをうまく、幸い乗り越えたっていうのがあって、患者さんも、何も合併症なく退院できましたので、そこからやっぱりさらにもう一つ自分の中でも自信がついたっていうか、
なるほど
ブラ
ね。
ックを感じさせない、手術が提供できたっていうことを、医局員全体が分かってくれて、そこからどんどんどん手術が本当に自分に回ってきたっていうのもあって、回ってくればもちろん自分のスキルが勝手にこう上がっていくっていうこともあるので、そのチャンスをいかにつかむかだとは私は思ってます。
まあ、チャンスをつかむのと、その手前のね、やっぱりこう、努力みたいなのが、やっぱり並行してないとなかなかって感じですね、それでね。ちょっと3年ブランクのある人に手術される感じが、たまったもんじゃないなと思って聞いてたんですけど。
いや、そこは私も、本当に、いや、これはやれるっていうかですね、自信もあったので、もちろんダメだったら、ダメだって言うべきだと思うので、
そうですよね。
はい。です
まあ、
から、そこ
できそう
は、
な人だから任したのかもしれないですけどね、ある意味ね。
そこはやっぱり、やりますというふうに言ったのも、私の中では、その3年前までですね、留学前までには十分経験していた手術であったし、人にも教えられるぐらいの手術もあったって。人は難しいと感じるかもしれないけど、私にとっては、普通の手術という感覚で、できる手術だと思ってましたから、それをきっちり乗り越えたっていうところは、自信と、本当に、なんですかね、次のステップにつながったと思ってます。
なるほど。ちょっとだいぶ時間も長くなってきましたね、2回目。
ですね、その迷いがなく、乗り越えてこられたっていうところ、すごくわかりました。お人柄と一緒に。いや、ちょっと、坂井さん、本当、おっしゃるようにお時間が来ちゃいましたね。
本当ですね。第2回目、なんか、岡田さんのなんで医者になったかから、小児科選ぶところから、なんか自信の話まで行っちゃって、まあ、自信と裏側の努力の絶え間なさっていうのは結構垣間見えて、まあ、こういう感じにならなきゃいけないけど、なかなか一般人には難しいなと思いながらも。
いやいや、私も一般人ですか
確かに。そんな岡田さんがあれですね、次回はこれがどうなっていくのかみたいなのもね、ちょっと3回目でお聞きしてみたいなって気がしますね。
そうですね。では、この辺では
い。
締めましょうか。
はい。第3回目。どうも。あ、すみません。第2回目か。
第2回目でし
は
た。あ
い。どうもありがとうございました。
りがとうございました。